この度初めてカナンプレイズチャーチにお招きいただきまして本当に感謝します。大変にぎやかな礼拝風景にちょっと驚いております。あんなパフォーマーが出るなんてね、考えられませんでした。世の中の教会かな、そうではありません。そのくらい本当に驚きでありますけれども、まあ、それぞれ各宗派各教会によってその流れは違いますけれども、私たちの主は一つです。イエス・キリストをしっかりと今日も礼拝させていただきたいと思います。今日は幸せに生きる条件としまして、ヨハネによる福音書14章の25節からになっておりますけれども、27節から31節までを、取り上げて、いきたいと思います。本当に、この度この教会にお招きいただきまして、この連動礼拝に、大変恐縮しながら、なんか恐縮してないような顔してますけどもですね、そういうような内容で非常に、皆さん祈りを持って、お支えいただきたいと思います。多分講師の顔を見ましてポスターとは随分違うんではないかなということを感じになったと思いますけれども、ポスターの写真は17年前の写真でありまして、実は、先生から写真を取り替えますかと言われたんですが、そのままにしておいてくれと今日いうことで、皆さんがこの見ておられますけれども、同一の人物で、17年後の教師として、講師として今日ここに実現しました。だから皆さん2回見られたんですね。そういう恵みの中で今日聖書を学んでいきたいと思いますが、今日のメッセージが聖霊様の働きの中で豊かな導きがありますように、今日の説教のタイトルは幸せに生きる条件という題でお話をさせていただきたいと思います。聖書はこのまま掲示されておりますので、そのまま私だけ27節から28節ですね、はい、ご一緒に読ませていただきたいと思います。はい、聖書のある方は目を留めていただけますか。はい、私はあなた方に平安を残します。私があなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。私は去っていき、またあなた方のところに来ると私が言ったのをあなた方が聞きました。あなた方はもし私を愛しているなら、私が父のもとに行くことを喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方だからです。皆さん、幸せに生きるというそういう条件をいろいろお考えになったことがありますか。どういうことが言えるでしょうか。ちょっと聞いてみましょうか。これですというような言える人いませんね。教えましょう。そうですね。一番挙げられることはやっぱり健康であるっていうことでしょうね。それからお金も必要です。そして教育も、あるいはいい職場、あるいは、財産、結婚、家庭、あるいは趣味、いろんな幸せに生きるためのたくさんな条件がありますけれども、しかし幸せに生きるために絶対的にこれは欠かしてはならない不可欠な問題であるということを一つ皆さん聖書を通して見たいと思いますけれども、何でしょうか。カランプレイズチャーチの皆さんが知らないとは驚きですね。そんなことありません。それはこの人生に喜びを持って生きる。人生に喜びが失われてしまいましたら 人間的にあるいはこの世の条件がいろいろ揃ったとしても幸せに生きることができないというような内容ではないでしょうか。ですからイエス様は弟子たちをこの地上に残していかなければならない中で、今後の弟子たちが人生を幸せに生きて働くために何が必要であるかをよく知っておられました。そして次のように言われました。27節、私はあなた方に平安を残します。私があなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりませんとイエス様はメッセージをいたしました。それは弟子たちが今後一番必要であるのは平安である。平安とは心の安らぎであり、その根本は喜びであります。弟子たちがこれから本当にこの幸せに生きことができるためには、イエス様は私の平安を与えますというようなメッセージを言われたわけでありますけれども、しかも私の平安は世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。この世が私たちに与える平安というものは、喜びというものはどんなもんでしょうか。いろんな喜びがありますけれども、全部が一時的であり、その場限りの消え失せていくような内容でありますが、しかし主が私たちに与える平安は世が与える平安とは違う。じゃあその主の平安とはどんなものなんでしょうか。皆さん、この後イエス・キリストは十字架につく運命にあります。十字架であの恐ろしい出来事を考えましたら、平安どころではない、恐れと不安と悩みと暗黒に支配されて怯えてしまうのでありますけれども、主は言われました。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりませんと言われました。それはあらゆる苦しみや困難の中で絶対に消えない喜び、これをこの持ってこそ幸せに生きる生き方の条件ではないかということを聖書が私たちに語っておるわけでありますが、そのような絶対的に消えない平安、喜びというものはどうしたら得られるでしょうか。幸せに生きるこの条件、中心になる御言葉を皆さんと一緒にお読みしましょう。はい、聖書をご覧になってください。14章の28節、ヨハネ伝の14章の28節、ご一緒にお読みいたしましょう。はい、私は去っていき、またあなた方のところに来ると私が言ったのをあなた方は聞きました。あなた方はもし私を愛しているなら、私が父のもとに行くことを喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方だからです。ここで主は、私は去っていき、またあなた方のところへ来ると言われました。普通人間が死んで生涯を終わって去っていったら、もう帰れないでしょう。主は十字架に着いた時、弟子たちからも捨てられ、愛する者からも捨てられ、また父なる神様からも捨てられ、離され、この世の生涯が終わってもあなた方のところへ来る。これは復活という未来感が確立されていたので、主は私はあなた方に平安を与えると言われた根拠ではないかなということを思いますときに、愛する兄弟姉妹、私たちの信仰、私たちの生き方の一番大切なのは、私たちの未来感が確立されて喜びを持って生きるということが生き方の中で最も大切なものであるということを皆さんお分かりでしょう。アーメンですか。あら、私初めて使ったね。他の教会ってアーメンですかなんて。ごめんなさいね。牧師を交代しましょうか。こんなこと、好きなこと言って申し訳ないですか。まあ今回一回限りですので、本当にこのことが主イエスキリストが言われた、あの弟子たちに言われた私の平安というものが どういうふうにしたらいられるのか。今皆さん、いろいろな出来事で私たちは本当に将来に対して私たちの心が、未来感が確立されていなかったら、どんな才能もどんな賜物も本当にそれは生かされてこない。賜物と同時に喜びを持って生きていく未来感をしっかりと掴もうじゃありませんか。これが私たちに与えてくださった内容であります。私は1943年に生まれました。ですから皆さんと一緒くらいの人いらっしゃいますか。みんな年配下なんですね。買い方でいいですね。まあ、昭和18年の4月の9日生まれでありまして、語呂合わせいたしますと、よく聞いてくださいね、いつも優しく良い心、いいでしょう。これで自己紹介をいつもしてたんですけれども、ある時にキャンプでいつものようにこんな程度で自己紹介しましたら、先生それ違うよ、どうなの、いつかやってくる死の苦しみって。私はがっかりしました。自分では良いと思ったんですけれども、はあ、こういう読み方もあったんだなっていうことを経験させていただきましたけれども、私は14歳でイエス・キリストを信じて救われたことに、実は安心した母は涙ながらに、私のことよっちゃんって言いましたので、よしおって言いますから、すいませんね、こんな年でよっちゃんなんて言う、自分読んだら申し訳ないんですが、実はよっちゃんに14年間の間話せなかったことがあり、長い間話す機会がなかったよっちゃんがイエス様を信じて救われたので、安心して言うけど、よっちゃん、あなたには本当のお父さんとお母さんがいるんだよ。え、あの額に入ってるあの人お父さんじゃないの、あれはあなたのひいじいちゃんなの、日清日露戦争で戦った人であって。おう、じゃあんたは誰って聞いたら、母の母だって言うんですね。母、まあ、まあそんな中でですね、本当にこのびっくりしました。それでそういうような内容でこの話を聞いてから、今まで私は聖書のお話を聞きながら、よくに聖書に出てくるのは高齢出産の方が多いじゃないですか。アブラハムにしろ、さまざまな人々にしろ、私もね、私の母が高齢出産だと思ってたんですね。そんな部類の人だと思っていたんですけれども、この随分老いているなと思いながら、そんな事情で私をこの育ててくれて養育してくれたのが信仰の祖母だったんですね。私の家では夜になると雨漏りがよくします。借家に住んでいましたので、そして寝ている私の額にですね、よく雨漏りがポチンポチンと落ちるんですね。後で分かったんですが、雨漏りじゃなくて、私のそばで祖母が私の救いのために涙を流して祈ってくれた、その涙が雨漏りだったんですね。ポチン。それで祖母の涙の塩分がこんなにですね影響しまして、まあ髪のハゲてる人いますので言いません、これ以上は。すっかりもう亡くなってしまいましたが、本来は半分は家内に抜かれたんですね。もう半分は教会の人たちに抜かれたんですよ。で現在こうなってます。ごめんなさいね、本当にもう今日1回で終わりますから。まあ、そういうようなその祖母からの話を聞いてから、実は中学校2年生から高校進学に向けて一生懸命勉強をしておりました。それで受験勉強のためにこの本籍を書き込まなければならないという必要がありまして、戸籍を市役所に、もらいに行ったわけですね。そうしたら あなたの戸籍をいくら調べても実はありませんと。多分両親がきちんと結婚届を出さないでお生まれになったんでしょう。父と母は結婚してすぐ別れてしまいまして、私は両親から期待され、愛されて生まれた存在ではなかったんだ。どうでもいい存在だったんだ。だから両親に捨てられたんだな。そういう暗い思いがその時から自分をこの支配するようになりまして、ずいぶん悩みました。高校進学をとうとう断念しました。そして身分証明書もなかったもんですから就職もできなかったわけですね。それで縁故就職をしながら、ある小さな呉服店にお勤めしたんですけれども、その主人が非常に短気な方で、この店で何か主人の気に食わないことがあるとそろばんが飛んでくるんですね。そろばんだけならいいですよ。皆さんね、ハサミが飛んでくるんですよ。何やってんだこの野郎っていうようなことで、そういう最後ではあの長いもの、反物を測る物差しで人前でバチッと殴るわけです。私もその長い物差しで人前で、何かあったか分かりません、何か都合が悪かったのか分かりませんけども、殴られました。そして眼鏡が吹っ飛び、顔は真っ赤に腫れてですね、そのような本当にこのことを経験したこともあったわけでありますが、なぜ私はみんなと違ってこのような道を歩まなければいけないのか。これは両親がいないからだと思いまして、それで父の実家を訪ねて父の居所を確認したらですね、それが不思議にも、皆さんもよくご存知、石狩当別に父親がいたんですね。農家をしていたわけでありますけれども、その居所が分かって早速手紙を書きました。お父さん、私はあなたの子供です。生まれて一度も会っていないので、お会いして話したいことがいっぱいあります。ぜひ会ってくださいっていう手紙を書きながら、その返事が来ました。達筆な筆字でですね、書いて、そしてこの12月の初旬に会いに行くという返事をいただきまして、ああ父に会える、父に会ったらこれらのことを一切解決ができて私の将来は保証される、そう思った途端にもう心臓が止まるくらいのですね、興奮と、その手紙を毎日懐に入れてですね、夜寝るときに出して必ず読みながら、もう喜びつつ祈ってその日を待っていたわけですね。父に初めて会う日が来まして、時間通り駅に迎えに来ました。生まれて一度も会っていないので、この会ったことがない父を想像しながら、きっと山高帽をかぶりダブルの背広を着て、私シングルですけどダブルの背広を着て、そして両手にお土産をいっぱい持ってきっとくれるだろうなと思って想像しながら、その父親が来るその汽車を待って、そしてついて一人一人こう見たんですけれども、どうも自分の想像する父親が降りてこないんですね。あれ時間を間違えたかなと思ったんですけれども、そしてもうベルが鳴って汽車が発車してしまってですね、そしてこの後ろから誰もいない中から、これこれ坊主、お前が俺を訪ねてる子か、これがね私の父だったんですよ。後ろを振り向いたら、寒い日にナイロンのジャンバー一枚着て、そしてニコヨンのバッグ、皆さん分かりますか、ニコヨンのバッグ、先生知らない、やっぱり生活が良かったんだね 労務者が持って歩くですね、一個一個弁当の袋一つ持ってですね、そうしてこの後ろに立っていたのが実は私の、父だったんです。16年ぶりに会った私の父の姿でした。その後私と一緒に下宿先で、おそらく家庭生活でまともな庇護を受けたことのなかったんでしょう。子供に対して言葉をかけられないんですね。ほとんど無口で2日間過ごしまして、3日目に何と言いました。俺帰る、金貸してくれ、父帰る、これ有名な小説になってますね。あの小説はだいぶ違うんですけれどもね。初めて会った子供に、皆さんどんなに教育を受けてなくても、庇護がなかったとしても、そんなこと言えるでしょうか。そういうような内容にびっくりしました。でも考えました。北海道は寒いんだろうなと。自分が大館の師匠さんからもらったコットンの上下を着ておりましたけれど、それを脱いで、それを父に着せてあげ、そして隣の洋品店からオーバーと背広を買ってあげて着せたら喜んでんですね。孫にも衣装とありますけども、父にも衣装ですね。皆さん、お父さんに何か買ってあげてください。喜びますよ。そして隣の果物屋さんからリンゴ一箱買ってあげて持たせてあげ、そして家賃をあげて送っていきました。いやー、申し訳ないね、嬉しかったよ、また来るからな、とでもね。そういうような、父親だったわけでありますけれども、本当にこの駅へ送っていったんですが、発車のベルが鳴るとともに、私の心は父に裏切られた悲しみが急に込み上げまして、もう本当にその場にはおられず、もう涙が流れて走って実は帰ってきたわけであります。そして下宿へ帰るなり、自分のこの机の上にあった、その当時は文語訳の聖書だったんですが、文語訳の聖書をですね、思いっきりバーンと投げたんですね。神様、あなたは信ずる者にどうしてこのようなことをなさるんですか。あなたは本当に存在し、本当に神様が愛であることを、どうしてこのようなことをお見せになるのですか。こんな悲しい出来事ならば、もう死んでもいい。そう思ったんですね。おそらくこれからは、幼児でこれだけの出来事を経験するならば、これから大人の世界行ったら、もっと苦労が多いだろう。もう神様、私は死んでもいいです、そういう思いで、昔からよく聖書をこの覚えておりますので、伝道者の書にはこう書かれています。空の空、すべては空だ、火の下でどんな労苦にも、それが人に何の益になろうか。読んだことありますね。なんかね、非常に仏教的な思想で書かれてあるような内容ですけれども、突き詰めますと、生きている幸いなのは死ぬことだ、こう書いたんですよ。そしてもっと幸いなことは、生まれたらすぐ死ぬことだ。考え、皆さん聖書を読んでそのくらい思いましたか。案外のんきな方が多いんです、ごめんなさいね。もっと幸せなことは、生まれない方が良かった。これがこの結論ですよ、皆さん。そういうような、この書かれてありますような気持ちが、本当に自分にも痛いほどよく分かれて、その辛労のために疲れて、もうこの寝てしまったわけです。けれども、この私は壁から跳ね返った聖書を、うわー、実は抱きかかえて泣いていたんです。そこに イザヤ書の49章の御言葉が開かれています。イザヤ書の49章の49章の15節の御言葉。自分、女が自分の血の身ごを憐れまない、忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。この御言葉がね、あ、ありがとうございます。ハンカチどこ行っちゃったね。すいませんね。多分あれに入ってると思いますけど、あ、ありました、はい、あれが本当のパフォーマンスなんですね。ありがとうございます。この御言葉が目に留まったんですけれども、女たちが忘れてもこの私は忘れない、それはどういうこのことが思いだったのか、とっても信ずる気持ちになれず、あなたが私を忘れていないというならば、その証拠をしっかり見せてください。神様、私があなたに求めるのは、私の将来、未来がどのようになっているか知りたいです。神様、どうかこの自分の中に確信がないその世界をはっきりと私に示してくださったならば、私は伝道者になります。なんかすごいこと言いましたけどもね。そういうような内容から、イザヤ書からエレミア書をずっと読んでおりましたけれども、エレミアの第29章、エレミアの第29章の10節11節、まことに主はこうおせられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。11節、ご一緒にお読みしましょうか。はい。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。この御言葉が、特に11節の主の見告げ、それは災いなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。父と母は離婚し、そして戸籍もなく、高校も進学も断念、就職もままならない、今その唯一の希望である父親にも裏切られて悲しく不幸で、災いだと泣いているのに、どうして聖書はそれを災いではない、平安を与える計画なんだと言えるのか。神様、どうぞこの将来について本当に書いてある、災いではない将来、平安と希望を与える計画を私は持っていると言っていらっしゃる、その内容を私にしっかりと教えてください。神様は分かりません。ですから人間の考えで現実を見たら、不幸で災いで涙して、それは何にも見えなくなりますけれども、皆さん、私たちの人生は今までさまざまな出来事を自分の立場から、人間の知恵から、人間のこの視点で物事を見るときに必ず災いになってしまうんですね。けれども聖書の視点は神の考えであり、神の知恵であり、神の視点で自分の人生を見る。これがね、信仰の生き方なんですね。聖書が私たちに語る。人間の知恵で、人間の考えで見たら、それは必ず災いで、それは、皆さん、サタンが働いてかけてくるんです。いいですか？人間的な考えで物事を私たちが計算していくと、下がれサタン！あなたは神のことを思わず、人のことを考えている。あの人のことっていうのは人間の知恵、人間の考えのことです。ですから、信仰を持っても、絶えず私たちは注意をしなきゃならないのが、人間の考えに陥ってはならないっていうことを、聖書が私たちに語っている大切なメッセージであることを、今日しっかりと私たちの心の中に、私たちには 自分の視点で人生を、また自分の視点で家族を見、自分の視点で教会を見るのではなくて、神の考え、神の視点で教会を見、人生を見るときに、そこには未来感が確立されて、そして主からの平安が与えられることを信じますか？ああ、こんなに反響のいい集会、私初めてです。先生、また呼んでください。いや、結構。本当にこのことを思ったときに、このもう一度ね、聖書を読み直したんですね。小さい時からね、あの聖書を読みましたけども、聖書を読み直して創世記から読み始めた。そしてあのイザヤ書の40章あたりからヨセフの記事が出てくるんですね。30何章ですか。ヨセフの記事が出てくるんですね。そしてヨセフがその苦労して苦労しながらたどり着いた結末が聖書の中に書かれてあって、そのヨセフの中に家族を救う計画が見えてきたんですね。私はヨセフと自分をオーバーラップさせて、本当にこれが神様がこんな私に与えている将来の計画ではないかな。創世記の45章の4節からお読みします。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。と言いまして、7節。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残すため、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためなのです。ためです。だから今、私をここに使わされたのは、あなた方ではなく実に神なのです。このメッセージが本当に分かったときに、災いだ、苦労だ、本当につまらない人生だと思って人間の尺度から見ておったけれども、このヨセフの生涯を見ながら聖書の言葉によって私はガラリと変えられました。神の視点によってこの自分の人生を見たときに、ヨセフがこれほどの中で神が共にいて、そしてヨセフの生涯をこの家族を救うために神様が用いてくださった。そうするならば災いではない、将来平安を与える計画を神様が持っているということを私たち今日信じましょうよ。これがね、クリスチャンの力にならなければ何が私たちの力になるだろうなということを本当に思いましたときに、その決心をして、私の未来観は自分の力や自分の何かで築いた世界ではなくて、知恵がなくても何がなくとも神様が私をこの視点で見せてくださったこの人生には必ず神様の祝福があること。ごめんなさいね、あの2メーターぐらいあのその前列は気をつけて私の唾よく飛ぶんですね。飛ばすもの何もないもんですか。そういうふうに信じながら神学校に入りました。ルーテル同胞教会の神学校ですけれども、その教あのルーテル同胞で試験がありまして、神学校に一応簡単な試験を受けたわけです。一つは英語ですね。中学校しか卒業してなかったので、そう高度な英語は分からなかったんですが、まあなんとか中学校が使えるほどの英語の答えを出したんですね。そして次に聖書の試験があった。その次の聖書の試験はどういう問題かというと、聖書の旧約聖書の順番を全部書きなさい、そして新約聖書の順番をずっと最後までヨハネ黙示録まで書きなさい。皆さんできますか。先生だけですね、うんって言ってる。あとは本当に知らないでしょ。教えてあげましょう。 創出レビ民神明記ヨシオシシルツサムレツ、お、これ知ってますか。ああそう知らないことにしといてください歌いながらこうして全部書いたんですね。そうしたらね、進学校に試験を受けて入学して最初から最後まで間違いなく書いたのはあんただけです。入学を許可しましょうってわけです。そんないい加減ごめんなさいね、まあ、私にとっては大変入りやすい進学校だったんですが、そして本当に入りまして、それから牧師になろうとしてずっと学びを続けて、それが献身したのが16歳の時でした。それから11年間の間、父と母の救いのために祈り続けました。11年後27歳の時に、あの一度会ったどこに住んでるかわからない父親が帰ってきたんです。そしてその次の年の春、離婚をした母親が帰ってきたんです。神様の御言葉には間違いがないですね。災いではなく平安を与える計画を持っているけれども信じられなかった。人間の感覚で、人間の思いで、人間の知恵で人生を考えてきたから、それはあたかも信仰だと思って間違ったことをしてしまったわけでありますけれども、本当にそのような状態でこの今日は、父親に言ったんですね。絶対に玄関に出ちゃいけないよ、今日はお客さんが、大事なお客さんが来るから。はい、分かった。父は単純なんですね。そうして母親が来たんですね。母親が来て、そしてあれ、玄関に誰かがいるって言うんですよ。俺は知らねえよって。父親が立ってたんですよ。それでなんか見覚えがあるって言うんですね。27年28年前の元の夫ですよ。ただ父親が行こう行こうって叫んだわけですね。そうしたら絶対に隠れておれって言ったのに、この叫んでですね、そうしたらあれま火星さん、火星って言うと、あの火星人じゃないですよ。あの加藤の吉清の吉っていう字に難しい方ですが、それに山水に青と書きますが、それで火星さん、そうしたら母親がもう腰を抜かしてしまって、この教会の前の砂利道ですね、腰を抜かしてしまって立てなくなって、そうしたら父親も向こうからこの這いずり上がってですね、母ちゃん許してくれ、俺がまともに働かないで酒ばっかり食らって、いや私に愛がなかったのよって振ったりって、ところが自分たちはクイラト君もね、お詫びしてくれない、当の私には一向にお詫びしてくれるんですよ。やっぱり最初から変なんですね、この夫婦は。まあそんなような内容でありましたけれども、しかし彼らが謝らなくとも私は神の計画であることを知っていました。父の手を取り、母の手を取り、そして自分の手を重ねて、神様、このように28年の間互いの罪のために別れ、今イエス・キリストによってこの悲惨な人生に、災いの人生にピリオドを打って十字架による許しと災いを幸いに変えてくださったあなたのご計画を感謝します。父も泣いてるんですね。母も泣いてるんですね。その1年後に2人は洗礼を受けました。そして母とは6年の間一緒に生活をしました。短い人生でしたが、61歳で子宮がんのために天に召されてしまったわけでありますが、最後に私がつきました。母ちゃんごめんねって、何にも幸せな開拓伝道だったものですから非常に貧しい状態ですけど、 幸せな思いをさせてあげることができないでごめんなさい。
いいえ、
ここにおる6年間は今までどんな生活をした生活にも比べることのできない神様の大きな幸せをいただきました。よっちゃんありがとう。そしてね、天に指を向けてね、ああイエス様の姿が見える、そのまんま召されていったんですね。その年に64歳で父親が亡くなったんですよ。交通事故から脳挫傷でですね、それが原因で、まあ、入院しながら亡くなったわけですけど、父ちゃんどこ行くの、俺帰る、また同じことをですね、父帰るじゃなくて金貸してくれとよく言わなかったなと思ってるんです。どこへ帰るの、指をさして天に帰りました。愛する兄弟姉妹、私は自分の人生を振り返ってみるときに、その人間の現実にはさまざまな出来事や悲しみや苦しみが今も背負って、その問題に戦い続けていらっしゃる方もおられると思いますけれども、愛する兄弟姉妹、今日どうかこの特別礼拝において私たちの信仰の未来感がきちんと整理されて、災いではない将来、神の平安と計画が与えられていることを信じましょう。このことができたときに、愛する兄弟姉妹、私たちの信仰に質的な変化が起きてきます。いいですか。まず第一番目、それは私たちの未来がもう完全に保証されている。第二番目には、将来から、いいですか、私たちは今までね、自分の過去、過去がこうだから現在こうなんだ、しかもこれから将来はこのようになるだろうというような、そういう天国に入れればいいやぐらいの信仰では、これは消極的ですね。未来感が見えたら、私たちは現在をどう見るべきでしょうか。未来感から現実のこの姿を見てください。そうなればどうなりますか。ロマ書の8章の28節にこう書いてあるじゃありませんか。いいですか。神を愛する者、御旨によって召されたる者のためには、神は全てのことを働かせて良きに変えてくださることを私たちは知っています。アーメン。愛する兄弟姉妹、未来から現実を見てください。過去から現実を見ないように。そして私の現実はこうだって、ただそのことで災いや苦労を感じないように、主は未来感を開いてくださったんです。その未来感から現実を見るときに、素晴らしい神様の祝福の中に、ああそうか、神はどんな問題でも良きに変えてくださる神であることを信じましょう。これが幸せに生きられる大切な信仰の内容であるということを。そして第3番目は何でしょうか。未来感から過去を見てください。いいですか。未来から過去を見たときに、私たちの過去はいつも問題にしてますか。俺の過去はこうで、私の人口、よくクリスチャンはね、自分の過去を責める非常にあの方が多いですよね。でもね、未来感から過去を見たときに、愛する兄弟姉妹、聖書は私たちに、ヘブル人への手紙の中で、私はもはや決して彼らの罪と不法を思い出すことはしない。アーメン。未来の信仰が開始されたら、あのかつての出来事は全部許されていたというこの事実に、私たちは目が開かれて過去に感謝しましょうよ。ですから、この未来感が確立されたときに、私たちはこのように言うことができるのではないかと思います。過去を思えば感謝、現在を思えば何があるんですか。借金。 や、そうじゃない。現在を思えば喜び、現在本当に喜んでいるこの信仰に立たないと、私たちの信仰は生きた信仰とは言えないんですね。そして将来を思えば何がありますか。エメン。
はっきり言って。
オーケー。希望です。はい、兄弟姉妹。私は先生と約束したのが、3月の末だったでしょうかね。4月初めてでしょう。伝道主、あ、特別礼拝に来ていただけますか。なんですが。4月の22日に脳梗塞を患いまして、そして右半身、こっちの手は今でもしびれています。幸い栄光先生が電話をアメリカからくださってですね、先生下半身不随で車椅子だと聞いていたけども、答えたら、あ、口だけは動く、神様が口を取れなかったんだね、よかったね。まあお見舞いなんだかなんだか脅しなんだかわからないもの。退院してきては先生から、先生大丈夫ですかってお声がかかったんですけれども、神様が私の将来を知っていらっしゃるならば、あの約束したことをダメにするようなお方ではない、私を使わせてくださって、必ず今回のメッセージを語らせてくださる、先生大丈夫です行きますってかなり心配をされておったようでありますけれども、教会の中にはですね、先生今回はキャンセルしなさい、大丈夫ですよ、まだ1週間前ですから、病気で入院したと言ってくださいなんて言ってですね、そういうこともできたわけでありまするけれども、愛する兄弟姉妹、私たちのあらゆる災いの中に主ははっきりと、災いではない将来平安を与える計画を持っていらっしゃる、信じましょう。これが私たちを幸せにして生かしてくれる主の生きる秘訣ではないかな。今日私はあなた方に私の平安を与えますと言われたこの方に心から感謝したいと思います。お祈りをいたしましょう。ご自愛に富みたも天の地なる神様、あなたの豊かな恵みの家に、こうして今日カナンプレイズチャーチに送っていただいて、このような本当につまらないものの体験と、このメッセージを聞かせていただいて、語っていただいて、ありがとう、感謝をいたします。クリスチャンとしても、さまざまな人間的な思いやさまざまな感情があって、どうして私はこうなんだろう、どうしてこのような出来事を私は経験しなければならないだろうと、その現実にサタンの思いに振り回されて、希望を失い、感謝を失い、喜びを失っている人生に、もう一度私はあなた方に私の平安を与えますと聖書を通して語っていただいて、ありがとうございます。主よ、どうぞ一人一人が今日新しくあなたの前に、どんな出来事があっても、人間の知恵や人間の考えでは考えられないようなことがあっても、私の未来は大丈夫だと主を信頼することができるように、新しい思いを与えてくださることをお願いします。感謝をいたします。そしてどうぞこのカナンプレイズチャーチが日本のリバイバルのためになお用いられていくことができるように、一人一人を祝福してくださることをお願いをいたします。神の平安が豊かにありますように、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。